コリント第一の手紙3章10節から今日の御言葉をご一緒で見てまいりたいと思います。以前私たちはこの3章の1節から霊的に幼子である人たち、霊的幼子について学びました。年数は経ってるけどまだ信仰において幼い人たち、信仰においてあまり成長していない人たちのその特徴というのを我々見てきたわけです。おそらくその学びを通してある人はこれは自分のことが語られてるんだと、そのように思われた方もいらっしゃるでしょう。そういう皆さんに聞いてみたいんですけれども、その時にあなたはこれじゃいけないと、なんとか成長したい、そんなふうに思われたでしょうか。おそらくそのような思いを皆さんお持ちになったことと私は信じます。今日私たちが見てこの10節からは、じゃああなたはどうやったら成長するのかをパウロは教えてくれるんです。確かにみんな幼子です。そこから私たちは成長していくわけであって、どうすれば我々は信仰において成長していくのか、そのことを見るわけです。まずこの10節からなんですけど、今日17節まで見ていくわけですが、まず最初にパウロが言うのは信仰者としての責任について話をします。そしてそれを話した後で信仰者としてどう生きるのか、その生き方について教えます。その後は神の裁きと神の警告が続いていくわけですけれども、順番に御言葉を見ていきましょう。まず最初に信仰者としての責任の話です。10節のところに、与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えましたって、ご気づきになるように私はと、つまりパウロの話をするわけです。教会のそのリーダーとして、霊的なそのリーダーとして彼自身の責任について話をするわけです。何をしたかって、賢い建築家のように土台を据えましたとあります。土台を据えたって何をパウロがしたのかもう皆さんお分かりでしょ。パウロは神の導きに従っていろんなところに出て行って福音宣教をなすわけです。救いのメッセージを語ったわけです。そして救いに預かった人たちに神の真理を教え、そしてその信仰にしっかり立って生きていくようにその土台を据えたわけです。正しい教理を当然教えたでしょう。そのことによっていろんな間違った教えが入ってきても彼らはそれらに惑わされることがない。大変重要なことですよね。でパウロはこの働きをなすんですけれども、賢い建築家っていうふうに賢いという言葉を使っています。この言葉は確かに賢いという意味もあるんですけども、熟練したとか老練なという意味があります。ちょうど建築家が知恵を働かせながらデザインをし建てていくように、パウロは知恵を働かせながら、それは彼自身の知恵ではなくて神の知恵を持ってこの素晴らしい神のメッセージを語り続けたこと、そのことを教えるわけです。実際にこのコリント第一の手紙の9章の中で、彼はより多くの人々を獲得するためにユダヤ人のようになったり、立法を持たない人のようになったりと、そのようなことが19節から22節の中に記されています。人々を見て、そしてその人たちに分かるようにこの神の真理を彼は語っていたわけです。パウロについて詳しい説明はもう必要ではありません。大変素晴らしい信仰者、神に仕えた偉大な信仰者であるということ、そのことはもう説明するまでもありませんよね。ちょっと皆さんに見ていただきたいのはね、確かにパウロは素晴らしい働きをしてきました。さまざまなところで彼は教会の土台というものを築いていった。つまりそれは信じる人たちが起こり、神の恵みによって、そしてその人たちを訓練していったんです。でこの素晴らしいパウロの働きなんですけども、パウロはそれが自分の功績であるとは教えませんよね。10節に与えられた神の 恵みによってと書いてます。つまり彼が教えたいことは何かっていうと、自分の働きはすべて神の御業であるって、褒められるのは自分ではなくて神なんだということを明確に記すわけです。で、実際にコリント第一の15章の中で、私は他のすべての人たちよりも、これ十二使徒を指すんでしょうけども、十二使徒たちよりも多く働きました、しかしそれは私ではなく私にある神の恵みだと、コリント第一の15章の10節のところで語っています。ですからパウロという人物、この偉大な信仰者を見たときに、なぜ彼が偉大であったかというと、彼は神の恵みに依存して生きたからなんです。生まれつきに彼が立派だったとか、生まれつきに彼がいろんな教育を受けたとか、だから彼はこんな偉大な宣教者、偉大な信仰者になったのではないということです。いいです、皆さん、パウロが私たちに教え、この御言葉が私たちに教えてくれるのは、あなたも私もこの素晴らしい神様によって用いていただくことができるわけです。パウロが私たちに教えるのは、彼は神の力によって、この神が彼に与えてくださった働きをしたということです。どんな働きであっても、私たちが忘れてはならないのは、自分の知恵と力によってなすんじゃないんです。すべて神の力によって、神の恵みによってなすんです。で、その時に神が働いてくださる、その時に神が喜んでくださる、そしてその時に神の御心がなされるんです。自分ができることをするんじゃないんです。神が命じたことをするんです。どっちかというと、私たちは神が命じたことも自分で判断しますでしょ、できるかできないか。それは信仰じゃない。信仰というのは、神がやれって言ったことをやるんです。そして感謝なことに、それができるために神は力を備えてくれた。それを恵みと言ってるんです。ですから、誰一人として神の命令に従えないという人はいないんです。従うことが可能になったんです、救いによって。パウロが教えてくれるのは、彼は神の恵みによって、神が召してくださった、神が命じてくださった、その御心に従って生きたんです。だからこれが信仰生活の鍵だと言えません？御言葉を通して、私たちが神の御心を知ったときに、神がこう生きなさいと言ったときに、我々の応答は、神様分かりました、そうします、あなたの助けによってそれを実践しますって。パウロが教えてくれるのは、そんなふうに彼は生きたんです。で、そのパウロの働きから見てくださいます。そして他の人がその上に家を建てています。土台を設ける働きをしたんです、パウロは。そしてその上に別のリーダーたちが建ててると言ってます。確かにパウロの宣教を見るときに、コリントとエペソを除いて、ほとんどの場所においてはパウロは短期間しか滞在できませんでした。このコリントの町はだいたい1年半、エペソは3年間滞在しました。それ以外のところは大変短かった。彼は出て行ってキリストの福音を語り、信仰を持った人たちに神の真理を教え、彼らを訓練するわけです。でもその後、彼は次のところに移動しなきゃいけなかった。そこで神は別の人を送って、その人たちを使って、その教会を立て上げていったわけです。このコリントの教会を考えるときに、アポロという人物が神によって用いられたことが6節に出てきました。3章の6節。私が植えてアポロが水を注ぎましたって。もうすでに見たようにね。パウロは種まきをしたんです。その後、水をまいてくれたのはアポロだって。神の働きってのはチームワークだと思いません？神はいろんな人たちを使って神の御業をなす。皆さんが救いに預かったのもそうでしょ。誰かが福音を語ってくれた、そしてその後皆さんを成長させてくれたのは、助けてくれたのは、必ずしもその種をまいた人でないかもしれない。そしていろんな人たちによって我々が成長してきたように、パウロが教えてくれるのは、こうして彼は教会を立て上げ、そしてその教会を彼以外の人が成長させてった。ただ言えることは、パウロであろうとアポロであろうと、彼らに共通していたことはこのことです。それはね、皆さんね、彼らは聖書を教えたということです。聖書を教えたということです。 パウロという人物については今時間がないのでありませんけれども、使徒の18章のところに出てくるんですが、パウロはユダヤ人でした。ごめんなさい、アポロはユダヤ人でした。パウロもそうですけれども、アポロはユダヤ人で聖書に通じていたと使徒の18章の24節が教えています。でこの人は主の道の教えを受け、霊に燃えてイスラエルイエスのことを正確に語り、また教えていたって。ですからパウロもしかり、アポロもしかり、彼らに共通してたのは神のお言葉を妥協しないでその通り正確に伝えたということです。でその責任は今も変わってません。こうして皆さんの前で話する私たちもしかり、日中学校の教師もしかり、御言葉を取り継ぐ者たち全てに共通している責任は何かって、神の言葉を絶対に曲げずに正しく語るということです。なぜそれが必要かって、御言葉によって成長するからです。御言葉を通して私たちは神の御心を知るからです。私たちの使命というのは神の言葉をその通り語るんです。人々が聞きたいメッセージをするんじゃない、人々が聞かなきゃいけないメッセージをするんです。それはこの御言葉に記されているメッセージです。さてこうしてパウロは彼自身、また彼以外のリーダーたちの責任を話した、ね、御言葉を持って土台を築き、御言葉を持って立て上げていった。でもそれだけじゃないですよね。10節ご覧いただくと、そして他の人がその家を建てているって書いてある、その後見てくださいます。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりませんとあります。それぞれがって、一人一人がって話です。今度はリーダーたちの責任から一人一人、各人のクリスチャン一人一人の責任へと話が展開していくわけです。御言葉を取り継ぐ者たちは神の言葉を正確に語ると、そしてその御言葉を聞いた人々の責任はその聞いた御言葉を実践していくことです。実践していくことです。その教えに従うのは、この教えが神の教えだからです。パウロが言うのは、各信仰者はどのような信仰生活を生きるかにおいて責任があるということ。どんなふうにあなたが信仰者として生きていくのか、それはあなたの責任だというわけです。私たちはそれを誰かのせいにすることはできないんです。一人一人の責任なんです。でそれでパウロはこの後11節からは信仰者としての生き方の話をするわけです。責任を話したパウロは今度はじゃあどう生きるべきなのか、生き方をこの11節のところから教えます。ご覧くださいます。というのは誰もすでに据えられている土台のほかに他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストですって。新しい生き方はすべてキリストを土台に据えるところから始まるんです。つまり救いから始まるわけです。ですよね。イエス・キリストを信じて生まれ変わることによってその瞬間から新しい人生が始まるわけです。だからイエス様をお信じになった皆さん、神によって救われた皆さんはみんな共通してこう言えます。あなたはイエス・キリストを土台に据えたんです。そこがスタートラインです。ですからこれまでひょっとしたら多くの人たちと同じようにイエスとは誰ですかという質問を受けたら、イエス様っていうのはそのキリスト教を始めた教祖だとか、でいろんなところから得た知識だけ、そういうことを口にしてたかもしれない。でもイエス・キリストを信じた途端に私たちはイエスは誰かと問われたら、私たちは彼はこの世に人として来られた救い主であり、人となられた神であり、私の罪を負って十字架で死んでくださり蘇られた誠唯一の救い主であり、彼は私の救い主だって、彼は私の神だって、彼は私の主なんだって、そのように信仰者は告白するはずです。でしょう皆さん。だってあなたと個人的な関係にイエス様は入ってくださったから。私の主なんですこの方は、私の神なんですこのイエス・キリストは、 ですからパウロは人々がこの土台をしっかりとイエス・キリストという土台を据えるために彼はイエス・キリストを述べ伝えたんです。コリント第1のこの今見てくださっている23節のところに、しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるんですと、そんなふうに言っています。十字架につけられたキリストを述べ伝えるって2章の2節には、なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリストすなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことを知らないことに決心したって。パウロが出て行って語ったのはイエス様のことなんです。イエス様が一体誰なのか、イエス様が何をしてくださったのか、イエス様が何を望んでらっしゃるのか。ただね、じゃあイエス・キリストの十字架と復活だけをパウロが語ったのか、他のリーダーたちが語ったのかっていうと、そうではないです。だって御言葉はこう言います。パウロ自身が、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからですって。これ使徒の20の27です。使徒の20の27。コロサイの1の25では、神の言葉を余すところなく伝えるためだって言ってます。コロサイの1の25。あるところではキリストを述べ伝えるんですと言ってて、あるところでは神のご計画全体をとか、神の言葉を余すところなくって、なんか別の話をしてるのかって。そうじゃないです。だって皆さん、旧約聖書も、今我々が手にしている新約聖書も、このすべて66巻のテーマは何です？イエスですよ。この聖書が僕らに教えてくれるのはイエスですよ。だからパウロはこの御言葉を語ったんです。もしイエス様の十字架と復活だけで済むんだったら、こんな分厚い聖書必要としないんです。これは神があなたに何を望んでいるのか、神とはどんなお方なのか、どんなに知恵があり、どんなに憐れみに富んだ方であり、どんなに清い方であり、どんなに素晴らしいお方なのか、そのことを私たちに教えてくれるんです。ですから、まず私たちはこの御言葉というものによって、我々はこの素晴らしいイエス・キリストというお方を私の人生の土台に据えるんです。救いに預かるということです。さて、その救いに預かって、そこから新しい歩みが始まるんですけれども、実際にどんなふうに生きていくのか、12節ご覧くださいます。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になりますって。お気づきになります？キリストという土台を据えた人たち、救われた者たちを大きく2つのグループに分けるんです。あるグループは金銀宝石でその土台の上に家を建てる人、片方のグループはイエス・キリストの土台の上に木草藁などで家を建てるグループ、この2つのグループに信仰者を分けてるんです。どんなことを言わんとしてるんでしょう。金銀宝石で建てる人っていうのは、この土台にふさわしい歩みをしてるんです。木や草や藁っていうのは、この土台にふさわしくない歩みをしてるんです。今からそれを説明していきます。今から私たちが見ていくのはね、この金銀宝石で建てる人を説明していきます。もっとたくさんあると思うんですが、今から私たち5つのことを見ていきます。で、この5つのことをやっている人々は、確かにここにあるように金銀宝石で建てている人です。そのように生きている人です。で、この5つのことをご覧になって、自分がそれをやっているかどうか皆さん考えてみてください。それをやっていらっしゃったら、皆さんはそのイエス・キリストという土台の上に金銀宝石で自分の人生を建てているんです。でも、そうでなかったら、自分の人生を吟味してみて、ひょっとしたら木や草や藁かもしれない。それは、この金銀宝石はで建てるというのはどういうことかを見れば、おのずとその木や草や藁で建てることがどういうことか分かります。 まずこの金銀宝石で建てる人ってどういう生き方をしている人か。まず一つ目は主の御言葉を実践している人です。この聖書の御言葉を実践している人、その人こそが金や銀や宝石で家を建てている人です。もう皆さんは何を神様が私たちに望んでおられるか、もうそのことはもう十分お分かりでしょ。神が私たちに何を一体望んでらっしゃるのか覚えてます。イエス様が三条の説教の中で、こんなメッセージをお語りになった。七章の中ですけれども、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。思い出しました皆さん、ね、岩の上に家を建てた人、雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからだ。じゃあ岩の上に建てた人とはどんな人か、イエス様おっしゃいましたよね。私のこれらの言葉を聞いてそれを行うものです。行う人です。つまりこうして私たちは、例えばこの礼拝の時間に神様のお言葉を聞き、神の御心を知ったときに、聞いたあなたには責任がある。何回も我々学んできましたでしょ。どんな責任か、その御心に従うかどうかです。そしてその御心に従う者たちこそが金や銀や宝石で家を建てている人だと御言葉を教えるわけです。あのヤコブの御言葉は皆さんも思い出されるかと思うんですけれども、ね、御言葉の実践のことをヤコブは言いますでしょ。ちょっと思い出してください。御言葉を実行する人になりなさいと。これはヤコブの1章の22節からです。ただ聞くだけのものであってはいけませんって。でこのようにこの御言葉は続くんです。25節に、ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、つまりどうやったら忘れないかというと、しっかりと覚えることでしょ。鏡で自分の顔を見てすぐ離れてしまったら忘れてしまうように、忘れないためにはそれを一心に見つめるんです。見つめ続けるんです。その話です。だからこう続くんです。一心に見つめて離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならないで、その後ことを実行する人になりますって。神が何をおっしゃったのかを覚えている人は実行するじゃないですか。我々の大きな問題の一つっていうのは、何を神様おっしゃってたんだろうかって。忘れてしまったら実行することもできませんでしょ。実行したいと思っている人たちは何を神が望んでらっしゃるのか、それを忘れようとはしない。しっかり覚えようとするわけです。だからこの御言葉はすぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。そしてこう続くんです。こういう人はその行いによって祝福されますって。お気になりました皆さん。彼は聞いたから祝福されるんじゃない、それを行ったから祝福されるって。金や銀や宝石で建てる人、どんな人か。神の言葉を聞いてそれを実行する人です。二つ目、主に仕えてる人です。主に仕えてる人って、もう皆さん言うまでもないです。皆さんよくご存知なのは、あなたが救いに預かったときに、神は確かにあなたに罪の許しをくださった、永遠の命を与えてくださった。でも同時にあなたに霊的な賜物が与えられたこと、ご存知ですよね。生まれ持ってる才能じゃありません。信仰に預かったときに神がくださるものです、ね、教える賜物あるでしょう。もてなす賜物あるでしょう。さまざまな賜物が確かに聖書の中に記されている。これは生まれながらの才能の話じゃないです。なぜそういうものが与えられたのかっていうと、御言葉はこう言います。皆の益となるために各々に御霊の現れが与えられているって。コリント第1の12章の7節です。コリント第1の12の7。またペテロ第1の4の10でも ペテロ第1の4の10にもそれぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさいって。整理するとこういうことなんです。いいです皆さん。神様はあなたを救ってくださったときにあなたに特別な賜物をくださった。あなたに与えられた賜物は誰も持ってません。でなんでその賜物があなたに与えられたかというと、その賜物をあなたが用いることによってあなたも成長するし周りも成長するためなんです。パウロはローマ人の14章の19節でね、私たちは平和に役立つこと、お互いの霊的成長に役立つことと追い求めましょうと書いてある。つまり神が私たちに求めている何か、自分も成長することだけれども周りのみんなも霊的に成長するように助け合っていくということです。でそのために神が与えてくださったのは何かというと、この霊的な賜物なんです。それをあなたが教会の中で用いることによってあなたの信仰は成長するだけじゃない、あなたの周りのみんなも祝されるんです。神が私たちを救ってくださり、こうして群れに集めてくださった。何を望んでいるかって、一人一人が働き人としてその賜物を用いて働くことなんです。あれも私たちもよくこう話したりするし、自分も言い聞かせることですけれども、主に対する奉仕においてはこれでいいかと決して満足したくないと。神様がくださった恵みはもう十分なんです。そう思いません？神の約束は日々私たちの必要を満たしてくださるし、ちゃんと必要な時にくださるって。神の恵みはもう 100% です。じゃあ私たちの神に対する働きはどうかっていうと、不完全であり不十分でしょ。でもそんな自分をどっかでよしとしてるかもしれない。これぐらい神様のために仕えてるからこれでいいでしょうみたいな。一人一人が決めなきゃいけないことですけど、願わくば私たちが思うのはもっと主のために何かしていきたいって。主がなしてくださったこの救いの御業に対してどう答えていくかと考えたときに、もうこれぐらいでいいでしょうなんてきっと思わないでしょう。もしあなたがそう思っていらっしゃるんだったら、どうかあなたの賜物を使ってください。教会の中で与えられた賜物を使って教会に仕えていくんです。あなたは働き人なんです。あなたはお客さんじゃない。ここにあるようにね、金や銀や宝石で家を建ててる人たち、建物を建ててる人たち、そのように生きてる人たち、この人たちは自分に与えられた賜物を使って教会で仕えてるんです。そういう人々なんです。これは三つ目は、罪を憎んで罪から離れてる人です。罪を憎んで罪から離れている人です。神の御心はあなた方が清くなることだとパウロはテサロニケ第1の4の3のところでおっしゃいました。テサロニケ第1の4の3で、もう言うまでもないですよね。神が清い方だから私たちも清くありなさい、これが御心だって。ですから罪から離れている人っていうのはまさにこの金銀宝石で建物を建てている人です。で罪から離れるって言ったら、この後テサロニケ第1の4の4から出てくるんですけども、少なくともまず言えるのは行いにおいてです。主を知らない人たちと同じように不貧困に溺れるような、情欲に溺れるようなことがないようにって。ですから確かに行いにおいて罪から離れていくこと、同時に言葉においてもです。私たちは神が喜ばれることを成していくわけですが、同時に神がお喜びになることを語っていくべきです。エペソの4章の中で29節に、悪い言葉は一切口から出してはいけませんと、ただ必要な時人のとこを養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいって。イエス信仰者の皆さん、我々が、ね、注意しなきゃいけないのは、私たちが口にする言葉は主がちゃんと聞いてらっしゃるってことでしょ。もっと正確に言えば、口に出さなくても我々の心の願いをみんな神は 知ってらっしゃるってことでしょ。でも私たちが口にする言葉について我々がしっかり覚えなきゃいけないのは、私の口から出る言葉がそれを聞いている主を喜ばせるかどうかです。この主を喜ばせるかどうかです。それが我々の責任なんです。もちろん我々は不完全です。罪を犯せば我々はそれを告白しながら生きていくわけです。でもこの金や銀や宝石でもって立て上げている人たちっていうのは罪から離れる人たちです。それから離れようとしているんです。行いにおいても言葉においても御言葉が言うのは、そうやって清められた者たちは神にとって有益なものになるって。思い出しません？テモテ第二の手紙の2章の中で、大きな家には金や銀やの器だけでなく木や土の器もあるって。あることはたっといことに、あるものは卑しいことに用いられるって。じゃあたっといものに用いられるためにどうしたらいいかって、こう書いてます。テモテ第二の2章の21節に、ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっといことに使われる器となりますって。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるんです。もう御言葉っていうのはクリアなんです。何を神が我々に望んでおられるか、そのことが書かれています。そして4つ目に何かっていうと、福音の望みを見失わないことです。福音の望みを見失わないこと。コロサイの 1-23 のところにね、あなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりませんって。つまりパウロが言ってるのはこういうことなんです。あなたたちはどんな時でも希望を失っちゃいけないって言うんです。パウロが望んだこと、また神が望んでおられることは何かっていうと、我々は信仰によっていただいた希望というものを絶対に忘れないということです。どんな希望を我々いただいたかって。皆さん、どんな希望を持って生きてます？まず我々の希望っていうのは、イエス様が私たちを迎えに来てくださるっていう希望でしょ。今日イエス様帰ってきてくださるか分からない。我々はイエス様のその再臨を待ってるわけです。だってそのように約束されたから。その再臨に私たちが生きている間に出会うことがなかったとしても、それまでに肉体の死を経験したとしても、行くところはもう決まってますよ。神と共に永遠を過ごすんです。でその希望を僕らは持ってるわけでしょ。その希望を見失わないことだって言うんです。だからいろんなことがあっても、この金銀藁で家を建てている人たちというのはその希望に立つんです。大変苦しくても辛いことがあっても、主が与えてくださった約束を持って希望を持って生きているんです。これは永遠に続くんじゃないんです。しかもいろんな困難もいろんな苦しみも、実は神が愛するゆえにあなたに与えてくれたもの。そしてイエス様が帰ってきてくださる、その時に全てのことが終わるんです。希望を持って生きている人たちです。今見てきたように、金銀宝石で家を建てている人たちというのは、御言葉を実践する人たちであり、賜物を使って主に仕えている者たちであり、罪から離れている人であり、そしてこのような主が与えてくださった希望を失わない人たち。そして5つ目に出てくるのは、神への愛から全てのことを行っている人です。全ての行いの動機が神への愛、そのように歩んでいる人たちです。ちょっとルカの福音書の11章のところで、パリサイ人についてというか、パリサイ人たちとイエス様がお話になっているところが出てきます。42節のところですが、厳しい言葉から始まります。だが忌まわしいものだって、パリサイ人って。イエス様は彼らを責めるんですけど、聞いてください。あなた方は白花、雲香、あらゆる野菜などの10分の1を納めているが、公義と神への愛とはなおざりにしていますと。 これこそ実行しなければならない事柄です。ただし他の方もなおざりにしてはいけませんって。お気づきになりました？彼らがこの捧げ物をしていることを神は責めていませんでしょ。彼らがやっていることは行為だけですよ。見るならばそれは悪くなかった、間違っていなかったんです。じゃあ何が間違っていたかっていうと動機なんですよ。公義と神への愛とはなおざりにされていますと。私たちもこうして教会に集まったりとか奉仕をしたりとかっていろんなことをしている。問題はあなたはそれを神への愛を動機として神を愛するから行っているのかどうかです。毎日の生活でもそうです。あなたのなすことすべてが神を愛するゆえに なしているのかどうか、それがすべての動機となっているのかどうかです。イエス様がここでパリサイ人を責めたのは、やっていることは正しかった、でも心が正しくなかった、それを責めたんです。だって神の関心は何をするかじゃない、どんな心でやっているかでしょ。神を愛するゆえにあなたはそれを知ってらっしゃいます？今私たちが見てきたこの生き方、まさにこのような歩みをしている人たちがイエス・キリストという土台の上に金や銀や宝石でもって建てている人たちです。じゃあ木や草や藁で建てている人たちというのはこういうことをやってない人たちです。さっき三条の説教の話をしたときにマタイの7章のところでお話しましたでしょ。そこに書かれてあったように私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人だって。その後続いてるんです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができますって。何が違うかお分かりになったでしょ。神の言葉を聞いてそれを行うかどうかです。次のことを皆さん私たちは考えなきゃいけないんです。つまりこの土台の上に建物を建てていく、建て上げていくっていうのは一生かかっての話です。一生かかって自分の信仰生活を建て上げていくんです。土台である主イエスに見合った最高のもので自分は自分の信仰生活を建て上げているのかどうか、そのことを考えてみなきゃいけない。主の前に正しいことを正しい動機で行っているのかどうかです。あなたの人生をすべてご存知である神があなたを見て喜んでおられるかどうかです。そのことを考えなきゃいけないんです。だってあなたにはどう生きるかの責任があるからです。信仰者でどのように生きていくのかという責任があるからです。パウロは間違いなく全ての信仰者がこの金銀宝石でもって建てることを願っていた、望んでいたことはもう言うまでもないです。でなぜそのような生き方が大切かというとその後に出てくるんです。13節を見てください。各人の働きが明瞭になりますって。その日がそれを明らかにするんです。というのはその日は人ともに現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。つまりパウロが言うのは、ね、責任を話した後、パウロはこんなふうに生きるんですよって話した後、今度は神の裁きへと話を展開していくんです。13節のところにこの裁きの話なんです。何が起こるのかっていうと、その裁きの時に人生の進化が明らかにされるんです。各人の働きは明瞭になると、それが本当にそのままそっくり明らかにされるということです。どんなふうにしてされるのかというと、日によってと書いています。日とともに現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからと書いています。ちょうど金属を精錬するときに彼らが用いたのは火でした。その金属の純度を知るためにはその金属を溶かしてみればいいんです。見かけはよくわからないかもしれない。でも溶かしたら 不純物が全部上に上がってくるからです。ですからあなたの人生の純度、神の前に価値ある人生を過ごしたのかどうか、それがこの日でもって明らかにされる、その日が来るという話です。人々はあなたの働きを見て褒めているかもしれない。あなた自身も他の人と比較して熱心だと思って安心しているかもしれない。でも御言葉が教えるのは、この裁きの日が来た時に神があなたを裁くんです。あなたの隠れた本当の姿が明らかにされる。2種類の結果が出てますでしょ、14節にね。もし誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。15節にもし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けます。これ対比してますでしょ、お気づきになります。誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受ける、誰かの建てたその建物が焼ければその人は損害を受ける、報いを受けるのか損害を受けるのかです。じゃあ最初に出てきたこの誰かの建てた建物、それが残った、火でもって精錬された後、火でもってそれが焼かれた後、それが残った、なぜかというと、その人は神の前に価値ある生活を過ごしたからです。その人の人生は神に喜ばれていたからです。だから何が起こるか、その人に報いが与えられる、神からの賞賛が届くんです。マタイの福音書の24章25章の中で繰り返し出てくる話、同じ話ではないですけど教えていることは同じです。どんなメッセージかというと、忠実な賢いしもべの話が出てきません。24章の中では家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢いしもべの話です。25章になると5タラント2タラント1タラント預かった者たちの話です。どちらも主人が戻ってくるわけでしょ。その時に主人が喜ぶかどうかですよ。主人が褒めてくれるかどうかですよ。良い忠実なしもべは主人が帰ってきてもいつ帰ってきてもいいように備えをしてたんです。そうでないしもべはそんなことをしてなかった。この建物が残った人、この人っていうのはいつ主が帰ってきてもいいように神の御言葉に従い、神が教えておられるに与えられたものを使いながら罪から離れて、そしていつでもどんな時でも希望をしっかりと心に据えて、そして神に従い続けてたんです。そしてその神への従順は神を愛するその愛に動機づけられたものでした。こういう歩みをしている人たちは主が帰ってこられたときによくやったって、よくやったって、私はあなたの歩みを喜んでる、価値ある人生を生きたんです。ところが15節に出てくるその教え見てください。もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますか、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。この人も助かるんです。なぜかというとこの人もクリスチャンだからです、ね、でも悲しいことに建物は全部焼けてなくなるんです。なぜかというと神の前に価値ある生活をしてこなかったんです。この損害を受けるっていう言葉、ね、損失を被ると、またレオン・モリスは賃金をもらい損ねる、そういう意味があるって、つまりねこういうことなんです。神の御言葉に従って金銀宝石で建った人は神様から祝福をいただくでしょ。それを逃してしまうということですよ。ね、信仰者の皆さん、もうあなたも私も分かっていることは、神だけが私たちに本当の幸せをくれるわけでしょ。世の中は私たちを惑わすために、幸せになるためにはこうしなきゃいけないとか、これを手にしなきゃいけないとか、こういう経験しなきゃいけない、いろんな嘘を持って私たちを惑わします。私たちは聖書を通して教えられているのは、神だけが本当の幸せをくださるんです。この地上で 何を持っていようと持っていまいと、我々は神がくださったその幸せを持って本当に神の素晴らしさを明かしながら生きることができるんです。でもその素晴らしい人生を自分自身が台無しにしちゃったんです。神があなたや私を使おうって言ったのに、私たちがその神の声に耳を傾けようとせず、自分勝手な選択をして歩むことによって、私たちはこの素晴らしい祝福を逃してしまったって、賃金をもらい損ねるって、この地上にあってもこの祝福をいただきながら生きれるし、その裁きの時に神の祝福をもらって、そして我々永遠を生きることができるのに、それを逃してしまったって。その人の人生は神の前に価値がなかったって。無駄な人生を生きたんです。悲劇だと思いません？最後に神の警告が16節17節に出てきます。ご覧ください。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方もその神殿ですって、ね、まずパウロはここに神の教会の説明をします。知らないのですかという言葉でこの16節は始まるんです。何を知らないのか。改めて彼が尋ねるのは、あなたは神の神殿であること、神の御霊があなたに宿っていること、それを知らないのかというんです。神殿という建物をちょっと皆さん思い出してください。なぜ他の建物は神殿でなくて、ね、このエルサレムに存在していたのが神殿であったのか。あるものがそこに存在しましたでしょ。至聖所ですよ。神がそこに臨在されたって、その場所があったから他の建物とは違ったんです。そのことをパウロは言ってるんです、ね、あなたたちのうちには神がいらっしゃるんでしょうって。面白いのがね、あなた方は複数です。神の神殿って言った時に単数なんです。神の神殿が複数に存在するわけじゃないんです、ね、彼が言いたいことっていうのはもちろん我々個人もだし、そして教会の話です。ここで語られている警告っていうのは、今私たちが見てきたように神が何を望んでいるのかって、そのことは明らかです。しかし悲しいことに、神の御業がなされようとするときに必ず悪が働くわけでしょ。このコリント教会の中にもそういった間違った教えを持ち込んでくる人たち、間違った生き方を持ち込んでくる人たちがいたわけです。神の警告は彼らに対して必ず神の裁きがあるということです。クリスチャンたちにその裁きがあるって言ってるんじゃないんです。そうして教会の中に入り込んできて、人々を惑わして正しくない教えに導いていこうとするような人たち、こういう偽りの教師たち、そういう人たちの存在はどこにでもあります。そういう人たちに対して神の裁きが下るって。神は金銀宝石で建てなさいって言ってるのに、ある人たちは惑わされてしまって、木や草や藁で建てることに満足するかもしれない。そのようなことを教える偽りの教師たちは、この神の裁きを受けるんだということを警告するわけです。なぜなら神の神殿は聖なるものであり、そしてあなた方がその神殿だって。神の目に教会というのは尊いものです。神の目にあなたは尊いものです。その人たちを惑わして、そして偽りの方向に引っ張っていこうとするような者たちに対する警告が最後に記されています。さて今日我々が見てきたのはこういうことです。教会の中においてリーダーたち、霊的なリーダーたち、教師たち、しっかりと教会を神の真理で立て上げていくという責任があります。そしてその救いに預かった教会員は、神の御言葉に、その真理にしっかりと立って、その御言葉を実践することによって、神の前に価値ある生活を生きる、生き続けることです。それが金銀宝石の生き方だからです。信仰者の皆さん、人の評価ではなくて神の正しい評価のために生きることです。 神があなたの人生を正しく評価してくださる。その日が来ることをしっかりと心に刻んで今日生きることです。その日は確実に迫っています。今日無駄にしちゃいけない。これからの人生を無駄にしちゃいけない。どうかこの御言葉に従うその決心を持って、神の助けをいただきながら今日から金や銀や宝石で立て上げる人生を歩み始めてください。父なる神様、御言葉を心から感謝します。どうかこの愛する一人一人を強め励ましてくださって、あなたの御言葉に従って一人一人が歩んでいくことができるように、もうすでにそのように歩んでいらっしゃる皆さんたくさんいらっしゃいます。彼らを祝してください。その歩みが正しいことを彼らに確信させてくださって、ますますそのように生きることができるように、またそうでなかった人たちの心にもあなたが働いてくださっているはずです。どうか一人一人が今あなたの前にこれまでの歩みを悔い改めて、今日からあなたの御言葉に従って生きる、その新しい、またあなたが喜ばれる歩みを始める決心を持って、あなたの助けをいただきながらその人生を歩み始めていくことができますように。この愛する皆さんの上にあなたの祝福がありますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。